心でラジオ
和音。
僕が小学校の頃かな、近所のお兄さんにボーリングに連れて行ってもらったことがあって、生まれて初めての遊戯施設、ドキドキしたな。ボーリングのことは全然覚えてないんだけど、途中お兄さんにジュース飲むって言われて、え、いいの？と言いながら買ってもらって飲んだコーラ、これって大人の世界だと、えらい興奮しました。ずっと顔がニヤニヤしていた気がします。ラジオネーム嫁の夫。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。ボーリング僕も親戚のお兄さんに連れて行ってもらったの覚えてるな。あれほんとなんかボーリング場のジュースって紙コップなんですよね。で氷がねいっぱい入っとって、ほんで多分生まれて初めてだから、何のかのおしぼり、おしぼりがね、えこれタダで使えるみたいなあ覚えてるわ、連れてってもらったの。確かにあのコップで飲むとなんでかわからんけど美味しいんですよね。うわあ、僕も同じような体験を急に思い出しました。それはやっぱ僕親戚のお兄さんに憧れてたんですね。10個ぐらい離れたかな。そのお兄さんがすっごい可愛がってくれて、スポーツカーに乗ってたんですけど、ドライブとか連れてってくれて、でレンタルビデオ屋さんで、今でも覚えてますけど、ターミネーターを2ですよ、借りようと、その親戚みんなで見ようってなって、で僕は当然のことながらの吹き替えを書いたんですけど、吹き替えはいかんよ、みんなだから大人ばっかりやから、ごめん、なんか吹き替えってみんなや大人はみたいな、それがなんかあごめんなさいみたいな、 I'll be back じゃなくてすいませんみたいな、なんかあ大人は吹き替えでみんなやっていうのが僕のなんか、まあ、そもそもレンタルビデオに行ったことすらなかったから、あこれぞお兄ちゃんっていう感じの、おあお兄さんいなかったね本当の、だから親戚のお兄さんが憧れで、でそれこそ大人になって久しぶりにお兄さん会いに行ったら、僕の方が身長が高くてショックやったっていうのはなんか覚えてますけど、そうです、今でもでもかっこいい親戚の憧れのお兄さんいますね僕にはね。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバリバリ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音。
幸せだった思い出は、幼稚園生の行事で行ったみかん狩りです。自分でみかん選んでいっぱいもいで持って帰って、お母さんとかにみんなで分け合って食べたのがいい思い出です。
僕が一人っ子で兄弟がいなかったんで、小学校とか終わって帰ると親戚のおじさんがゴミをこう貯めておくゴミ捨て場みたいなとこがあって、そこに軽トラックでいろんなものを積んで捨てに行くときに、おい一緒に行くぞって言われるのがすごい楽しくて、今日は行くのかな今日行くのかなってドキドキワクワクしながら帰ってたのは覚えてますね。
4歳か5歳の時に家族みんなで旅行に行ったこと、船で多分フェリー乗って、どこやったっけ、ハーモニーランド、
私が6歳7歳くらいだった時に、家族で ディズニーのシーとランドに旅行に行きました。プリンセスとか好きだったんでサインとかもらってプリンセスになりました。
かわいい。
小3ぐらいの時に家族で九州に旅行に行った時にカドリードミニオンってところに行ってテレビでずっと見てたパン君に会えたのが嬉しかったです。親二人ともが共働きでおばあちゃんとかおじいちゃんとかにいつも遊んでもらったのが思い出に残っています。なんか近所のおばあちゃんとかに飴もらったり、何したんやろ、なんか塗り絵とか一緒に塗ったり。
家族で旅行に行くんですけど車でよく旅行行ってたんですよ。で車で旅行行くと、休憩だったりとか、した時に車の椅子を全部倒して、でもうみんな兄弟兄いるんですけど兄とかお母さんたちと一緒にこの倒した後ろのところでみんなでこう川に、横になって並ぶ。で窓をちょっと開けて窓から空を見上げたりとか、なんか外の空気をなんか吸ったりとかしながら兄とか、お父さんお母さんと一緒に話をするっていう、そういう時間がすごく楽しかったです。
本日は宇和島市長の岡原文明さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、宇和島までやってきましたよ。
この前私も一リスナーとして聞かさせていただいたんですけれども、 ご本人にお会いできるとは思ってなかったんで光栄です。
いや、せっかくなのでお会いしたいなと思って。
ありがとうございます。
あ、岡原市長は身長がとっても高いと。
身長のみならず横もありますので。身長は190センチで、体重は103キロですね。
なんかスポーツをされてらっしゃったんですか。
もともとバレーボール出身でして、でセッター出身なんですね。パスがちょっと器用にできるということで、セッターやってたんですね。
ということは今は行政の市民に向けてのトスを上げてると。
うまいですね、やっぱ。上手ですね、本当。
そうですか。いや、その大きな市長でございますけれども、改めてなんですけど、宇和島市では、子育ての取り組みというのはどんなことをされてるんですか。
そうですね、やはり子どもたちが、いろんな経験を通じて豊かに育っていってほしいということをやっぱ一番に考えてます。児童館等々はもう新居浜でも普通にあるものでしょうけれども、先日オープンをさせていただきましたし、それ以前に児童館に近い施設として駅前にパフィオっていう建物があるんですけど、その4階にもあって、そういった親御さんと子どもたちが時間を共有しながら豊かな心を育むきっかけをいただきたいと、そういったこともやっておりますし、その後も小学校中学校とこう年を重ねていく中でも地域とのつながりであるとか、やはりこの地域を将来担っていただきたいという思いありますので、それに関わるような事業というものを今進めているところです。まだ道半ばです。
宇和島のパフィオは、ホールと、図書館と、
そうですね、
ね、
はい、
子育ての場所と、ね、大竹新郎さんのどんちょうがあるんですよね、現代アートのね、
先日パフィオ宇和島にも行きましたけれども、感染対策は講じておりますので、その中でもやはり親御さんからすれば、施設でという思いがありますので、それに対してなるべく対応できるようにしているところです。
ね、だってもう親御さんたちはずっとね、子どもたちはお家にっていうわけにもなかなか行かないと思うから、どこに遊びに連れてったらいいだろうとかね、本当にお気持ちをね、どうしたらいいのかっていうのを思ってると思いますけれども、ね、対策しっかり取られてると。
先日美馬地区の方でコスモス祭りとか、各種イベントが美馬でも注意しながらやってたんですけど、ものすごい人の数がですね。ですからさっき言われたように、家だけではなくて、いろんなものに触れさせてあげたいという親御さんの気持ちがですね、なんか今やっぱりイベントを、開けるやつが開いた時に、やはりすごいこう皆さんから良かったっていう感想をいただいているところです。
やっぱりお家とか映像だけでは味わえないというか、生のね植物だったりだとか、
ね、
自然にね触れさせたいという思いは、はい、多分親御さん皆さんあると思いますけれども、はい、さて岡原市長ご自身はどこのお生まれで、は
い、生まれだけで言うと、うん、うちの母の出身が大分でして、
あ、そうですか、
里帰り出産っていうやつなんですね。関西の方に父の仕事の関係でいて、で里帰り出産で、私が生まれた後に一旦関西で小学校の1年生の終わり手前ぐらいまで、それで転校生で、
はい、
父の実家のある宇和島で、
そうですか、
そういうことなんです、
はあ、じゃあ大分大阪宇和島にゆかりのあるというか、
そういうことです、
はあ、はい、小さい時の記憶いかがでしょうか。
ですね、家は奈良にあったんですけれども、とにかく電車が好きで、うん、踏切の中には女の子と座ってて、うん、近所の駄菓子屋のおばちゃんに、あんたら何やってんのって手で引っ張られてしまうぐらい電車が大好きで踏切の
ずっともう見入ってしまってる。
そういうことです。 どう来るのかなというのを、近所の女の子も電車が好きで、あの絵もなんとなく覚えてるんですこれが小学校1年生の最初のうちで。
宇和島はじゃあおいくつ、
小学校1年生が終わる3月に転校してきたんですね。もう関西弁で帰ってきたんですね。
そうか。
そしていきなりこう自己紹介をすると、やっぱり小さい頃なので、あいつの言葉何みたいな世界から始まったのを覚えています。
もう転校生あるあると言いますか。
そういうことですね、はい、で新居浜で何て言われるかわからないですけど、うん、泥棒と警察、
要するに鬼ごっこの警察と泥棒になると、
はあはあ、で私の学校では泥系って呼んでたんです、うんうんうん、泥棒と警察。市内の学校では軽泥っていうところ、
あ、軽泥というのは確かに、
でこれどっち、
あ、軽泥でした、
軽泥ですか、
はい、私北条、
松江、
はい、はい、旧北条市なんですけど、
僕は泥系
です。泥系だったんですか、はい、そうですか。
で終わらないんです。
と言いますと、
とことん逃げるので、
逃げ切る
範囲を決めずに山とかにこもる、
なるほど、
ハードな、それで、で終わりの印もないので、みんな家に帰って、うん、そしたら誰々ちゃんの親御さんから電話かかってきてうちの子いるって、いや知りません、いやどうしてたのって、いや泥系やってました、だから終わりの合図がないんで山に潜んでたみたいな。
すごいな、
はい、永遠に追いかけてるやつはいましたね。
面白い。市長は泥棒が得意だったってことですか。
私は圧倒的警察でした、ね、とにかく
そうですか、
はい、警察の方が得意、
警察が得意だったさ、はい、これはきっと今の子たちもやってると思います
よ。何かしら、うん、あるんでしょうけど、うん、やっぱり子供たちの数が我々の時多かったので、泥系も豪快な人数でやるので、うん、
そうかそうか、まあ、その、はい、ゲームというよりもそういうみんなでいて何かをするっていうことが価値があったのかもしれないですね、はい、
天下っていうのもありましたね。
何ですか天下。
天下っていうのは基本はボールゲームで、
あった、
2つに分かれて、
あ、要するに
バラでもあるんですけど、
あのドッジボールとか当てる、
そういうことです、
ですよね。
天下って始まって、
あ、懐かしい、
はい、ありましたね。
最初に上にボールを投げて、
そういうことです、そういうことです。ドッジボールみたいなイメージで、
小さなソフトテニスボールで、
そういうことです。
同じ時期といいますか、
でもお若いです。
いや、はい、私今40歳ですけど、今
私はもう50なんで、
そうだ、
は
い、それぐらいの、まあ、昭和の
ギリギリ、
ね、
そういう感じかもしれません、
ね、先輩方から教えていただいた遊びが、はい、いやー、ちょっと何の話を聞いてたの話を聞きに来たんだろうという気がしましたけども、これから宇和島市でこんな風にやっていきたいなという思いとかはありますか。
そうですね、先ほど申し上げた、その例えば天下であるとか、
うんうん、
泥系がだけがっていうわけじゃないですけれども、うん、あそこで培われたものっていうのは自分たち、この詳細は分かってなくてもやっぱあるんですよね、うんうん、で、まあ、社会情勢が違うので、うん、全てそれにフィットさせれるかっていうと、うん、それは難しいんだろうと思うけれども、うんうん、やっぱりいろんなことに子どもたち触れる機会を、うん、我々も作っていきたいし、で民間の方々も今2年3ヶ月前の7月豪雨災害の後、うん、いろんな団体がですね、子どもたちが楽しめなかったあの夏以降、うん、そしてコロナ、いろんなきっかけというものを、ね、いただいているところもありますので、行政だけではもう到底足りないですので、うん、やっぱりそういった民間の方々のお力をいただきながら、うん、いろんなことに挑戦をしていきたい。で1点だけ、うん、その中で新居浜市の皆様方におかれましては、うん、 我々が災害で困っている時にカウンターパートという立場でですね、こちらに職員さんすぐ送っていただいて、本当に一番大変な現場に入っていただいて、家屋が被害を受けた状況の調査であるとか、現在でも今2年3ヶ月経ってもですね、職員さん来ていただいててですね、本当寄り添っていただいてます。でその中で1点、そういった業としてもそうなんですけれども、宇和島の子どもたちがあの夏楽しめなかったということで、全員招待してもらって、それこそ赤狩りミュージアム
とかですね、はいはい、
でそれはもう連続してやっていただいてますし、逆にこの11月には今度新居浜のお子さんたちを今度宇和島に、うん、来ていただいて、確か11月の20日前後だったと記憶してますけど、うんうん、今度は我々からすると魚類養殖であるとか、うんうん、真珠の関係であるとか、
新居浜では見られない、
あちらでは経験できないことをこちらでやっていただこうっていう、我々もしっかり応えていこうという交流というものが始まっているので、はい、今後ともそういったのも子どもたちにとっては貴重な経験ですので、うんうん、
はい、それは子どもたち忘れないと思いますよ。ちっちゃな時宇和島に行ってあれ見たなっていうのは、
逆に新居浜市さん行かさせていただいて、本当全然こうなんていうんですか、経済の仕組みとか、うん、成り立ちが違うじゃないですか、うんうん、こっちは第一産業で、
そうですね、
僕はもう工業をもう古からやってる、ね、だからそういった意味でもうすごく刺激を受けて帰ってきてます。
それはそれは、いや今後ともでもこのね、はい、ご縁といいますか、はい、関係がより良い方になりますように、
はい
はい、いや今回はありがとうございました。
ありがとうございます。
今回は宇和島市長岡原文明さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
わおえ、
すごいね、児童館の中ってドッジボールできるぐらい広いんやね、
はい、
今いつもは何して遊んでるんですか、この
フラフープしたり、
あフラフープ
ドッジボールしたり、
好きな食べ物を教えてください。
メロンです。
あメロンの好きな、はい、すごい高級やん、
美味しいとこ、
美味しいよ、ね、ちっちゃい時の思い出で覚えてることとかありますか。
なんか幼稚園の時に全く知らんこと遊んで、その子が友達になってって言ったこと、
はあ、言ってくれたんや、
はい、
それ嬉しかった、
はい、
ああそうなあ、すごいね、
はい、こんにちはって声をかけたら飛んでった突然。
好きな食べ物何ですか。
唐揚げ、
唐揚げ美味しいよね。新居浜の残機とかねあるけど、どうう
ちの、
うちの、そうか、誰が作ってくれるんですか。
お母さん、
お母さんの唐揚げ美味しいんや、いいね。どんな時に唐揚げ出てくるんですか。
今日の夜ご飯何がいいって聞かれた時に唐揚げとか言ったらそういう風に作ってくれます。
児童館ではどんなことして遊んでるんですか。
児童館、私塗り絵が好きなので塗り絵とか、うん、そういうのをしてます。
どんな塗り絵してるんですか。
なんかプリキュアとか、そういうのが男子の系のやつと女子系のがあって、うん、なんか細かい大人用みたいなやつもあるんですけど、うん、細かいやつとか女の子系のやつが、
今お聞きいただいているのは新居浜キッズクリエイターでハロハロ新居浜、この曲はですね、新居浜プロモーションビデオ作り大作戦というのをですね、以前、やりました赤金ミュージアムのイベント でその時に家藤正人さんという俳人の方に来ていただいて、子どもたち15人ぐらいかなと一緒に銀行、いわゆる俳句を作るっていうのをやって、で俳句がたくさん出るわけです。それを僕がその歌詞を全部集めて組み合わせて歌詞にして、でそれに合う音楽をデュエットが作曲して、でプロモーションビデオを撮りに行こう
って言って、撮影まで行くというのが、このハロハロ新居浜、アートプロジェクトのプロモーションビデオ作り大作戦というのをやりまして、2018年なんですね、もうね、2年前ですね、懐かしいですね。そんなご縁もあってね、あのデュエットの、方にはね、このワオンにもね、インタビューさせていただいたりとか、音楽をね、使わせていただいたりとかしておりますけど、ハロハロアートプロジェクト、動画も見ることができます。 YouTube で、動画が上がっておりますので、新居浜キッズクリエイターハロハロアートプロジェクトで検索していただきますと、プロモーションビデオをご覧いただけます。ぜひチェックしていただきたいと思います。
昔旅をしている一匹の狐がおりました。ある日、食べ物も小川もない野原の一本道を歩いていました。
お腹がすいたな。
狐はずっと何も食べていませんでした。ふと道の途中にあるぶどう畑に目が止まりました。キツネはお腹も空いたし、喉もカラカラだったので嬉しくなり、
ぶどうがあったぞ、おいしそうだな。
ところがぶどうは高い木の上にありました。キツネが背伸びをしても飛び上がってもあと少しのところで届きません。すっかりくたびれてしまったキツネはもう自分の尻尾さえもずっしり重たくなってしまいました。目の前のぶどうがますます欲しくなりましたが、どうしても届きません。
鳥のように空を飛べたらな
と狐は嘆きました。おいしそうなぶどうを前にもう出てくる唾すらありません。すると狐は、
ふん、どうせこんなぶどうは酸っぱくてまずいだろう、誰が食べてやるものか、
そう言って去っていきました。
きっとまずいに決まってる、食べなくて正解だ。いや、口の中が酸っぱい。
だおい、今週もメールいただいております。ありがとうございます。ラジオネームたけちゃんから。幼稚園の頃、長女ということもあってか、お姉さんらしくしなさいと言われて、ずいぶん大人扱いされた気がする。小学校の頃、校長先生の話を聞いていると、この人ずいぶん私たちのことを子供扱いするなと思った。でもどっちかというと大人扱いされた時の方が嬉しかった。こんな経験は私だけでしょうか、かっこ笑いって言いますけど僕も長男なんで、なんかお兄さんらしくしなさいとかっていうのは確かに言われた記憶がありますし、そのあれって幼稚園の年長さんっていうのは一番上でしっかりしなさいって言うけど、小学1年生だったら途端に一番下になるから、なんかお兄さんお姉さんの言うこと聞いてねみたいな、助けてあげるからねみたいになって、でまた小6になったらしっかりしなさいになって、で中1になったらまたあ、もっとお兄さんになるんかと思ったらこんなに甘えていいんだみたいなのを僕も思った記憶がありますし、これは長男長女というか、この日本の教育システムがそうなっているような気がしなくもないですけど、確かになんか大人扱いされた時の方が嬉しかったっていうのは分かりますね。なんかレストランとかに行って家族で、で今まではお母さんと半分みたいなだったのが、
なんかもう一人前頼めるようになったみたいなね。そこがなんかね、え、一人でうどんカツ丼セット食べていいみたいな、ギリギリ食べれたみたいな、それがなんか大人扱いなのかどうかわからないですけど、なんかそんなのを今思い出しましたね。ラジオネームたけちゃん、ありがとうございました。番組ツイッターはハッシュタグココロネラジオ、カタカナで心、漢字でね音ですね、カタカナでラジオ、ハッシュタグココロネラジオでつぶやいてください。この番組はあなたの心の声のつぶやきで構成されています。ぜひあなたの一言お待ちしています。メッセージの投稿は和音アットマークハロー 78.jp、 WAON アットマーク HELLO 数字で 78.jp まで、24時間いつでも受付中。本日声の出演は子供、谷山ひろきくん、沢尾ゆいさん、大人、斉藤貞彦さん、山田ゆりかさん、うかさん、あおさん、チコさん、レイナさん、グーさん。ゲストインタビュー、宇和島市長岡原文明さん、朗読高見知佳、進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。ココロネラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。Oh.